では箴言の27章1節から学んでいきましょう。まず1節を読みします。明日のことを誇るな。一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだ。次に何が起こるか分かんないから明日のことを誇っちゃいけないって。明日那覇に行くぜ俺みたいな結構学校にいるとみんなそんな感じですよ。俺なんて午後早退して早引きして午後金曜日の一便で行くんだぜとかって言ってなんか自慢し合ってたりするんですよ。でも次どうなるか分かんないんですよ私たち。だからその次の瞬間何が起こるか分かんないので明日のことすら明日のことなんてもっと分かんないんですよ。どうなってるか。だからその明日のことを誇ってはならないって。もちろんその将来の計画を立てるなということじゃないです。将来の計画やその展望、また目的や目標というのは立てるのは素晴らしいことです。ただ、これをやるんだよとか、あたかもそのもうすでに自分が捉えたみたいな、この目標が素晴らしい、私のこの歩みが素晴らしいとかって言って、それを人に誇るようなことをするんじゃないよって言ってます。ヤコブは、そのことに関して、ヤコブの手紙4章、13節から16節、長いので今ここに出てないんですけど、ヤコブの4章、13節から16節。今日か明日、これこれの町に行き、そこに1年いて、商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方には明日のことはわかりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間、現れて、それで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ、主の御心であれば、私たちは生きて、このこと、あるいは、あのことをしようと言うべきです。ところが実際にあなた方は大言壮語して誇っています。そのような誇りはすべて悪いことです。計画を立てることは悪いことではありません。もちろんその祈りながら、その神に聞きながらどうしたらいいでしょうか、こういうふうに生きるのはどうでしょうか、考えるのはどうでしょうか。悪いことじゃないです。で、神がその計画を与えてくださったりもします。この次、このようなことをしようって。で、エキサイティングですよ、とても。でもそこで、その、私たちが誇るということに関して、計画を立てて、それを誇るというのは、してはならないと。でも神は、明日のことも、永遠のこともご存知なので、この神に信頼を置く、神に信頼するという点で、次の、その計画であったり、明日の計画を立てるということ、将来の見通しを立てるということは、いいことなんですよ。だから、神がもし許可なさるんであれば、神がお許しになるんであれば、このようなことをするだろうって。だから、その神がお許しにならない場合、私が立ててる、それは素晴らしい計画も、行き倒れなんですよ。私がそれが、その計画が立てられている、それに向かって歩むことができている。それは、神が与えてくださる。神が許可してくださればそうなるって。だから神にあって期待するんですよ。だからそういうようなその考え方であれば、その自分の計画とか自分の歩みというのを誇ることはしないんですよ。俺すごいだろうって。こんなことしようとしてんだぜみたいな。むしろ神を信頼するので、神に対して、神がこれを許可なさるんだったら、こうしてくださるだろうって。また実際にそれを成し遂げたら、その神に栄光が返るんですよ。いや、神がこのことを許可してくださったって。私を通してこのような素晴らしいことを神が与えてくださったって。詩編の30編。6節と7節。詩編の30。6節と7節。私は平安のうちに行った。私は決して揺るがされない。と。主よ、あなたはご恩寵のうちに、まあ、恵みですよね。うちに、私を私の山に固く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠されると、私はおじ、惑いました。この詩編の、その、著者というのは、私は決して揺るがされないって言ってるんですよ。将来に対して別に誇ってるわけじゃなくて、神が私と共におられて、神が私に助けを与えてくださるから、私は揺るがされないって。神が私をその恵みのゆえに、私の山、私が立つべきところに立たせてくださるって。だから私は揺るがされることがないって。もし神がその御顔を私からこの隠してしまったら、私はもう拠り所を失うわけだから、だからおじまどってしまうって。だからこのようなその姿勢が、私たちには、その、ふさわしいんですよ。神が許してくださるなら、神が私を助けてくださるから、神が私に導きを与えてくださるから、私は大丈夫だというところであれば、何の問題もないです。 でもあたかもそれをその全て自分がやったかのように自分のその手柄としてそれを他の人に自慢するのはそれは知恵じゃないというふうにソロモンは教えています。2節、自分の口でではなく他の者にあなたを褒めさせよ、自分の唇でではなくよその人によって。私はなんて偉いんだろうって思ったことありません？ないか。私はあります。例えば、毎日聖書を読もうって決めて、で聖書を読み終えたときに、ああ、今日これ一日これを読み終えました。私偉い。頑張ったな、今日は。ってで30分ぐらいの、その、静まるときを、その、頑張ったとかって自分に言って、後でその3時間ぐらいなんかゲームして遊んだりするんですよ。アホらしいですね。そうやって結局その自分でなんか自分のこのノルマみたいのを課して、それをやってやり終えたからといって、それをやってるからといって、ああ、俺って偉いとかって言って、その自分にこの報いを与えるみたいな。虚しいですよ。だから自分で自分を偉いと思ってはいけないし、自分で自分を高く上げてはならないって。むしろ詩編ではこう言ってますよ。75編の6節と7節、高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。誠に神こそ裁き主、あるものを低くしあるものを高く上げられるって。またペテロは第一ペテロで、第一ペテロの5章の6節、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。もし私がそのへり下って誠実であれば神に対して。そしたら神が願っておられる、その考えておられる一番いいタイミングで私を高く上げてくださるんですよ。で、神が私を高く上げてくだされば、私が何も言わなかったとしても、周りの人たちは、それに気がつくんですよ。そしてどうなるかというと、私を褒めたたえるんじゃなくて、神って素晴らしいねってなるんですよ。もちろんその自分で生きてた時にはそのもう私を見てっていう、どうか俺を褒めてくれっていう、そうやってその承認欲求であったり、その私ってすごいだろうっていうその自己実現を自慢したくなったりする、そのまあ今でもありますけど、そういう欲求というのはね。でもそればっかりに生きてた時期というのは、あ、やっぱりその見て見てですよ。 Facebook とか見ても俺ってすごいっていうポストしかしないんですよ。これをやりました。あれをやりました。すごいだろう。そういうのを見て、人は私のことを褒めるかもしれないけど、神のことは褒めないですよ。神って素晴らしいねって。あなたがその信じているものは、いや、確かに本物だわって。そうはならないんですよ。だけど、そうなりたいんですよ。私たちはその神の似姿として、それを作られたんですよ。イエス・キリストを信じて、聖霊が与えられて、その聖霊によって栄光から栄光へと反映させながら、その鏡のように。イエス・キリストと同じ姿に形作られていくわけじゃないですか。そのような生き方が、そのクリスチャンライフですよ。そうすると、その私のその行いや私の態度や私の姿勢を見て、別に私が有名になりたいんじゃないんですよ。私がその英雄になりたいんでもないんですよ。別に目立ちたくもないんですよ。目立たなくていいんですよ。バプテスマのヨハネは、私はますます衰えて、あの方がますます栄えなければならないって言ったんですよ。でも神は私のことを見ておられて、神が私を通して神の素晴らしさを輝かしてくださるので、周りの人は私を見て、おおって思うんですよ。そしてそのおおの背後には何があるんだろうって、この素晴らしいものには。そして私を通してイエス・キリストが、また神が明かしされていくんですよ。で、そうやってその神に栄光が返っていくんですよ。自分で自分を褒めてしまうと、自分のその手柄を全部取ってしまうと、これは神に栄光が返らないんですよ。そのような生き方は虚しいですよ。すぐに人の賞賛というのはなくなっていくから。アカデミー賞ってすごい賞ですよ。去年のアカデミー賞が何だったか覚えてますか？日本レコード大賞、素晴らしいですよ。去年誰が取ったんですか？紅白に出た人みんな言えますか？誉れですよ。素晴らしいんですよ。みんな、おお、紅白に出れるのかって。この賞を取ったのかって。一年経ったら覚えてないですよ。M1 グランプリとか。もう、 芸人さんのもう命かけてやってるじゃないですか。3年前誰か撮ったか、5年前誰か撮ったか、そんなの覚えてないですよ。その人が今テレビに出てるか出てないか、そんなのも関係ないですよ。人の誉れっていうのは忘れられていくものなんですよ。でも神が与えてくださるその栄光というのは忘れられないものですよ。だって神が全部褒め称えられていくから。3節。石は重く、砂も重い。しかし、愚か者の怒りはそのどちらよりも重い。石は重いですね。砂も重いですよ。愚か者の怒りはもっと重いって。だって、愚かな人っていうのは、自制が効かないので。だからその怒りに任せて、突拍子もないことをするんですよ。そのある意味、狂気が宿るんですよ。その怒りの先にあるのは。だからなんでこんなことをするんだろうって、いろんなその事件を見るときに思うじゃないですか。なんでこんな人がって、よく言われますよ。それは、自制が効かないからですよ。怒りがあるからですよ。そしてその怒りをどう、その収めていけばいいのか、沈めていいかわかんないからですよ。つまり、知恵がなくて、知識がなくて知恵がないんですよ。神を知らないというのは、本当に大変ですよ。自分のこの抱える怒りというのを、その持っていき場がないんですよ。頑張ってそれをその抑えるしかないんですよ、自分で。うーんって。それで国へ帰らせていただきますとかっていうのが始まるんですよ。で、それでちょっと距離を置いて、時間を置いて、その距離が、また時間が、その、これを解決してくれるみたいな、そんな感じでその自分を何とかしてこの、イライラしてることとか、怒ってることを沈めようとするんですよ。だからものすごい労力なんですよ。怒りというのは。でも、私たちは神を知ってるんですよ。私の怒りが、その何か私のこの心の中で黄色信号を灯してるっていうことがわかるんですよ。だから助けてもらえるんですよ、神に。なんか私に怒ってますって。何に対して私不満なんでしょうかって。まあ大体不満なのはわかってたりするので、私これに対して不満なんですって。もしくは不安なんですって。怖いんですって。だからその怒りとして出しちゃうんですって。私のこの怒りを、私の恐れを、私の思い煩いを、どうぞ取り除いてくださいって。そしたら神が私に対して恵み深いとか、憐れみ深いとか、私のことを愛してくださってるとか、そういう神のその良いものが私の内側にその思い出されるわけじゃないですか、神に向かったら。そしたら、そこに平安を得るんですよ。そしたらその怒りっていうのを収めることができるんですよ、そうやって。もしくはその神に、その、復讐というか、神がリベンジしてくださるって、私じゃないって。神が良くしてくださるはずだから、私はもうこの手を引こうって。もういいやって。倍返ししたいんですよ。3倍返しか、100倍返しか、何でもいいんですけど。倍返ししたいんですよ。けどそれを神に委ねるんですよ、神の手に。そしたら自由になりますよ。4節、憤りは残忍で怒りは溢れ出る。しかし、妬みの前には誰が立ちはだかることができよう。その怒りというのは重いんですよ。溢れ出ていくんですよ。憤りはものすごいその残忍なんですよ。けどそれ以上に妬みというのは誰もその立ちはだかることができないくらい手に負えないんですよ。怒りも憤りも手に負えないんですけど、妬みというのはそれ以上ですよ。妬むっていうのは人の何か見ていいなって思うことですよ。怒りであったり、憤りというのはある意味理由があるんですよ。何か自分に対してこんなことを私されるなんか理由なんかないのにというその理由があるんですよ。だから憤ったり怒ったりするんですよ。私これをやってねって言ったのになんでやらないんだっていうそのような理由があるんですよ。ある意味正当な。もちろんその怒って憤って相手を傷つけたり許さないということは悪いことだけども、その憤ること、怒ること自体が悪じゃないんですよ。理由があるんですよ、ちゃんと。それはどう対処するかによるんですけど、罪になるかどうかっていうのは。でも、妬みには正当化できるような理由っていうのは一つもないんですよ。なぜかというと、妬みは何かというとですよ。人の幸せを見て、悪意を抱くってことなんですよ。人が持ってるのを見て、いいなって思うその妬み。なんで私はそのものを得ることができないんだ。物にしてもお金にしても家庭のその幸せにしても何にしてもですよ。仕事の成功にしても。 妬むというのは、だって相手が祝福されてるわけだから、あ、神からの祝福を受けてるのを見て素晴らしいって、よかったねって言えばいいんだけども、それが言えないんですよ。妬ましいんですよ。なんで私じゃないって。私も同じぐらい頑張ってんのにって。なんで私じゃないって。それで、その憤るんですよ。怒るんですよ。だから、手に負えないんですよ。理由がないから。人の幸せを見ては嘆いて。人の幸せを見ては怒って。悪意を抱くんですよ。だから妬んではならないというのは、本当その通りですよ。ヤコブはその、なんであなた方の間に争いがあるんだって。でそれはその自分の肉の欲求を、その相手にぶつけるからじゃないかって、神に願わないで、欲しいからだって。妬んでるからだって。で、妬んでも欲しがっても神に求めないから、だから、それが争いになるって。で、妬みというのは、怒りや憤り以上のものですよ。だこれは気をつける必要があります。私たち神との関係の間にそれを満たされるというか、神が本当に私のことを愛しておられて、私のベストを願っておられて、それぞれ違いますよ。私じゃないから皆さんは私じゃないし、私は皆さんじゃないし、皆さんは私じゃないんですよ。だからそれぞれの、家庭の状況であったり、物質的なものの量であったり、銀行の口座に入っているお金の量であったり、それ違うんですよ。それは当然ですよ。違って当たり前ですよ。だって私と皆さんと皆さんと私は違うんだから。でも同じように神は私のことを愛してて、皆さんのことも愛していて、そして許しておられて、私の生活に私が、この、神に対して、敬虔に、神のように、この信仰を守って、この永遠の世界に入るまで、この地上の生活をしっかりやっていくために、必要なものを神が与えてくださるんですよ。私のベストを願っておられる方で、永遠の視点を持っておられる方が、私に必要を全部与えてくださるんですよ。それが約束ですよ、神の。そこに、安心というか平安を見つけるんですよ。人と比べて、私これないって言っても、それはそうですよ。だって、その人じゃないんだから、あなたは。私が皆さんと比べて、私、あの人、あ、みんなこれ持ってんのに、私これ持ってないとか、なんだよとか、妬ましいとかって思ってるのは、ある意味、変なんですよ。当然ですよ、だって。皆さんと私が同じ人だったら気持ち悪いけど。逆か。私が皆さんと違う。まあいいや、どっちでも。気持ち悪いじゃないですか、お互いが同じだったら。私に別になりたくないでしょ？だから、そうだったら同じものが与えられて叱るべきだけども、私たちそれぞれ違うんですよ。イエス・キリストを信じたからといって、みんな同じその考え方、同じ服の服装、同じその好み、全部同じになるわけじゃないんですよ。気持ち悪いですよ、そしたら。みんな同じ服、みんな同じ車、みんな同じ髪型、みんなこんなになります？私は好きだけど。だから、妬みっていうのはもう意味がわかんないんですよ。とにかく自分が欲しいだけなんですよ。理解できないし、それを説明することもできない、ただ妬ましいんですよ。人の幸福を、なんか、羨むというか、人の幸福を、に対して悪意を抱くのが、妬みですよ。本当にその神との関係の中に、私たちその、妬むことなく、なんていうのかな、満足して生きることができるんですよ。本当にそこに、私たちの思いを持っていきたいですよ。5節と6節。あからさまに責めるのは、密かに愛するのに勝る。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。これは愛を持って真理を語るということですね。あからさまに責めるっていうことは、その相手の悪を責めるんですよ。パウロは、その多くの手紙を書きました。その手紙の中で、必ずその私はあなた方のことを愛してますよっていうそのメッセージを発してます。コリントの教会の人たちは、ペテロの、ごめんなさい、パウロのことを認めなかったんですよ。お前なんか使徒じゃないとか言ってるんですよ。パウロにつくぐらいだったら私はケパにつくし、アポロにつくし、んなこと言ってんじゃねえと、俺はキリストにつくとか、わけわかんないこと言ってるんですよ。で、その、お前なんか認めないからなって言ってるコリントの人たちに対して、コリント人への手紙を書いてるんですよ。あれ、第一、第二が聖書に入ってますけど、少なくとも三つは、パウロは書いてるはずですよ。コリントの人たちのために。前に書いた手紙って言って、前に託した手紙っていう風に出てくるから、第一、コリントの前に。 第一コリントに。だから第一コリントよりも前に書かれた手紙があるんですよ。人によってはその4通書かれたというふうに言ってる人たちもいます。本当にそのパウロはコリントの人たちのことを考えて思って、そして愛してたんですよ。仕えたんですよ。で、そのパウロがコリントの人たちに言ってる言葉です。第2コリントの2章の4節。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。で、パウロのコリント人への手紙のその内容というのはあるところでは辛辣ですよ。ある人に対してそのキリストを信じたのに、そこから離れていく人たちに対して、もう口を聞いてはいけないし、一緒に食事をしてはいけない。一緒にその交わってはいけない。フェロシップしてはいけないって。距離を保ちなさいって。距離を置きなさいって。そしたらこの人が自分がその恥じることになるって。で、その悪いことには悪いって言ってるんですよ。はっきりと。で、それは、その相手を愛してるからですよ。あからさまに責めるのは。密かに愛するのに勝るんですよ。自分の愛する人が悪を行っているのに突っ込まないというのは、それは愛じゃないですよ。突っ込まれている方としては、なんか私愛されてないかもって思っちゃったりするんだけど、愛してるからあえて突っ込むんですよ。悪いことを。愛してるからこそ、その人の悪を明らかにして、ある意味、懲らしめたりして、神をね。それで、その正しいところに戻るように、悔い改めて、その悪いところから正しいところに来て、そこに留まるように、明らかに、その、あからさまに責めるんですよ。その人がわかるように。何も言わないというのは愛じゃないですよ。私たちよく愛というのを吐き違えることがあります。自分の友達に対しても、自分の家族に対しても、その愛する、好きだからといって、別にその感情的な好きじゃなくて、その一緒にいるという意味での家族の愛であったり、友人の愛というのは当然ありますから。もちろんその男女の愛でも全然同じなことなんですけども。でも愛というのをその吐き違って、相手を受け入れてあげる。妥協する。それが愛じゃないんですよ。必ずしも。その神の与えるその真理に対して、妥協するということは愛じゃないですよ。悪を行うことを励ましていることだから。明らかにその人を傷つけてたとして、その人を傷つけてるのに、その人に対してあんた悪いよっていうふうに言わないのは、その人に対する愛じゃないですよ。ああ、こんなこと言ったらこの人傷ついてしまうかもしれないって。たまに夫婦で話をするときに、今日のメッセージだけどさ、ってその前置きをして、福子さんに言われるときあるんですよ。そのときにはいつもなんか、おーって身構えるんですよ。ああ、何言われる、怖いなとか。で、実際にここもう少しこうした方が良かったんじゃないとか、ここの見言葉もあるよねっていうふうに言われるときに、私のそのプライドはなんか、うーんってなるんですよ。けども家族ぐらいでしょって、こんなことあなたに言えるのはって。千蔵さんにも言われましたよ。牧師は、千蔵さんにも言われて、千蔵さんも多分別の人から言われてると思うんですけど、その、牧師に娘がいるっていうことは幸せなことだって。その、息子っていうのは大体父親のことをその尊敬するって。立てるようになるって。だけど、娘というのは父親に対して、その、もう、単刀直入でそのままズバッて言うって。だから、娘が与えられてることは感謝のことなんですよ。私に対して、お前パパこんなって言ってなかったとかつって、ああとか、私がなんかその約束したことに対して、違反してしまうと、すぐにツッコミが入るんですよ。そのツッコミが入るってこと自体は私のプライドとか私の肉にとっては嫌なんですよ。けどそれってその相手が私のことを気遣ってくれていて、愛してくれてるからこそなんですよ、あからさまに責めるのは。わかんないように責めても意味ないですよ。で、愛する者が傷つける方が、憎む者が口づけしてもてなすよりは真実だって。で、誤説をしたその結果、その相手を傷つけるときはあるんですよ、そりゃ。プライドが傷つきますよ。自分の肉は傷つきますよ。で、外科医がね、私の中になんか問題を見つけて、で、それでその手術しないといけないのがすぐにわかるんだけども、 でも、わかる、私、まだ元気ですよ。な、例えばですよ。でも、その、お医者さんが私のことを、その、考えてくれて、ああ、千尋さん多分ここにメス入れたら痛いだろうな、とかって痛いはずだから、ちょっと、術後も、まあね、その麻酔が取れたら痛いはずだから、じゃあ、ちょっと強めの、鎮痛剤渡しておきますとかって、それで3年見てみてどうなるか見てみましょうとかって、私3年持たないで死にますよ、多分そうなったら。相手がかわいそうだからって言って、その、真実を言わないってことはもっとかわいそうですよ。医者にそんなことされたら私死にますよ。必要なことはしてもらわないと。本当にその、愛するから、相手を傷つけてしまうというか、その相手を傷つけるというのも、プライドを傷つけることはありますよ。大いに傷つけていいですよ、そういうプライドであれば。そしてその人が本当に悪いところから立ち返って、神のもとに行く方が、その人って幸せだから。だから本当に私たちの終わりにはね、お互いそれぞれ愛している人たちがいますよ。周りの家族とか、友人たちとか、同僚とかね。本当その、あからさまに責めてあげた方が、もちろんその人を責めるとき、人に はっきりと言うときには、愛を持って真理を語るだから、その人に対する愛を確認した上で、怒ってからこんなこと言ってやるみたいな感じでやったら愛を失ってるから、意味ないですよ、そこには。あからさまに責める意味がないですよ。でも本当にその人の成長を願って、その人が悪いところから正しいところに来るようにというその願いを元に、それを動機として、その愛を確認して、この人のことを愛してて、この人のことが本当にその気になるし、この人が悪いところから正しいところに戻ってこれるように責めようって。そしたらその責めというのは、その愛ですよ。愛の実ですよ。7節。飽きたりているものは蜂の巣の蜜も踏みつける。しかし、飢えているものには苦いものも皆甘い。飽きたりることと飢えることですけども、まあ、飽きたりるっていうこと、二つあるんですよ。そのネガティブな、悪い面と、いい面とって。まあ、両面見れます。飽きたれるっていうことに関して悪い意味では、見言葉とか、義に飽きたりてるっていうか、もういいですよって。もう見言葉は別にいいです。正しいこと別にいいです。そうやってその飽きたりてしまってるんであれば、もういい、飽き飽きしてるっていうんであれば、それは、ネガティブ、悪い方面です。ある意味、その本当にその御言葉であったり、その神に喜ばれる正しいことを行うということを、本当に味わってないから、そんなこと考えられるんですよ。一人暮らしを始めたばかりぐらいの時に、ゴーヤーチャンプルーを作ってみたんですよ。最初何にもわかんないから、ただ切って、中の綿を取らないでそのまま炒めたんですよ。めっちゃ苦くてまずかったんですよ。で、ゴーヤーなんてこんなまずいの食えるかって思ってしばらく食べなかったんですよ。調理の仕方知らなかったし、またその本当のこのゴーヤーチャンプルーの味を私は味わえなかったんですよ。だからもうゴーヤーはもうしばらくいいですって思ってたんですよ。自分が悪いのにね。ゴーヤーと御言葉を一緒にするのはまずいけど。でも神に従うことなんてもうちょっととかって言って、本当にその従い通して神がよくやったねって言ってくださってて、そして私が本当にその内側に、神が本当に私を変えてくださって、神が私にその良い行いを与えてくださったっていうところまで、この味わうところまで行ってないのに、いや、ちょっと私なんか無理だし、私はちょっと弱いし、私にはできないしとかって言って、そこで終わってしまってたら、飽き足りるというか、いや、私はいいですみたいな感じになっちゃいますよ。で、神が、私に良い行いを与えてくださるなんて、本当に素晴らしいことなんですよ。人を許したり、親切にしたり、忍耐したり、相手の成長のために。こんなにも素晴らしいことが、私が愛するようになっていくっていうのは、ものすごい素晴らしいことなんですよ。それを味わっていきたいですよ。また、その神との関係に満ち足りるという意味では、ものすごいポジティブな言葉です。飽き足りるというのは。で、その、蜂蜜のような、その、栄養があって、当時はその甘いものっていうのは少なかったわけだから、その天然にあるもので。蜂蜜っていうのはものすごいものですけども、神との関係に満ち足りているがゆえに、この世の中の理解では、蜂蜜のようなものももう必要ないんですよ。キリストには変えられませんっていう、歌がありますけど、有名な人になることも、世の富も、 誉れも、楽しみも、いりませんっていうふうにあれは歌ってますけど、なぜかというと、イエス・キリストが私のために死んでくださって、そのイエス・キリストの家に私は神との関係において満ち足りてるからだっていう歌ですよ。だから、いらないって言ってるんですよ。それ以上のもの、神との関係、イエス・キリストにあって私が許されているもの以上のものっていうのは私にはないから、それと引き換えに世の中の例えば有名になることとかお金とかそういうもので私は揺るがないって言ってるわけですよ。それは神との関係に本当に満足してるからですよ。また飢えるという点においても、悪い面といい面があります。悪い面から言えば、私のその精霊が枯渇して飢えていたら、神の事柄に対して私は何にも思いが向かないで力もないんですよ。だからすぐに世の中のその考えに流されてしまったり、価値観にどっぷり浸ったりするんですよ。それは私の霊が乾いてるからです。でも逆に、もしその私の霊が乾いてるということに気がついて神に求めるんであれば、聖霊を求めたら必ず聖霊を神は与えてくださいますよ。私に義がないということ、正しさがないということに気がついて、義に飢え渇くものは幸いですって。その人は満ち足りるからですって。イエス・キリストがおっしゃいましたけど。だからそれ求めたら与えられるんですよ。だから私は乾いているということに気がつくと、私は枯渇しているということに気がつけば、私の愛であったり霊が。そしたら求めるんですよ。そしたら神は与えてくださるんですよ。だから気がつくということに関してはいいことです。八節。自分の家を離れてさまよう人は自分の巣を離れてさまよう鳥のようだ。で、さまようっていうのは長い間とどまらないってことですね。で、いろんなところにふらふら行くんですよ。で、自分の巣があるのに鳥がいろんなところにふらふら行ってたら、そこでその子供は育てられないし、自分のその生活もままならないんですよ。休むところがないですよ。でもちろんその自分の家っていうのを自分の家っていうふうに捉えるんであれば、その他の人の家々を渡り歩いてね、自分の家になかなか帰らない。ここの家に行ったら次の家、次の家に行ったらあっちの家、そうやってご飯食べさせてもらって、そこでやるっていうことはもう全部噂話ばっかり。だからそんなさまよい方は良くないって。また、私たちのその家というのは、ある意味ですよ。その神に対する信仰も、私が立たせてもらっているその真理というのも私の家として考えることができます。神は私のことを愛しておられるというその真理の上に私が立っているのであれば、そこからさまよってしまうと私は愛されてないというふうに思うんですよ。私はイエス・キリストによって許されたというその信仰に立ってないと、すぐに私なんか許されてないとか、こんなこともしちゃうし、あんなことも言っちゃうし、私はもうダメだとかって言ってさまよってふらふらして、その地に足つかないような状態になるんですよ。神は私のことを愛しておられるし、神は私を決して離れないし、私を決して見捨てないって言ってくださるんですよ。そこに軸足をはっきりと、私の家として、私のその考えの、私の生き方の、このホームポジションとして、必ずそこに戻ってこれるのであれば、いろんなその困難はあるし、いろんなそのことは起こりますよ、私たちの人生の中で。でも、ホームポジション、神が私のことを愛しておられる、イエス・キリストが私の罪をあがなってくださった。それを信じる信仰によって私は正しいと認められている。聖霊が与えられていて私は神の国を相続して永遠に生きるんだというそのホームポジションに、私たちはこの信仰に、この福音を信じるというところが私たちの家ですよ。この考えの、生き方の指針の。燃え浮いててもそこに戻ってこれるんだったらいいんですよ。そうじゃなくて戻ってこれなくて、その信仰がなくて、その確信にとどまっていないと、あそこ行ったりこっち行ったり、あの人の考え方、この人の考え方、じゃああの先生の考え方、そうやってその自分の考え方、自分の生き方っていうのをどんどん変えていかないといけないんですよ。でもそこには成長もないし平安もないんですよ。だって自分の家っていうのはあるわけだから、ここに福音が、神に対する信頼が私たちの家ですよ。9節。こう言うと、光亮は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づける。で、こう言うと、光亮はその自分の心を喜ばせるように。友の慰めは魂に力づけると。だから、友人からその親切を受けるということは、その、私の魂を力づけるんですよ。 別訳を見てみると、この助言という風になってますよ。友の親切というのは、友の慰めというのは心からの助言だって。で、五節にも関係しますよ。はっきりと正しいことを言うっていうのは。で、その助言というのは、さっきも言ったカウンセルですから、私たちの考えの指針、生き方の指針ですよ。私たちそのお互い信仰の友として、私たちがその互いに慰め合ったり、進め合ったりするときに、見言葉をベースにしている必要がありますよ。だってせっかく同じものを信じてて、同じ理解をしているわけだから、その世の中的な考えを私たちのこの教会の中で、分かち合うよりは、見言葉が何を言ってるかということを分かち合って、それを自分の生きる指針、考える指針にしていった方がいいじゃないですか。で、それを、この行っていくの、やっていくのが、フェローシップですよ。十節。あなたの友、あなたの父の友を捨てるな。あなたが災難に遭うとき、兄弟の家に行くな。近くにいる、隣人は、遠くにいる兄弟に勝る。別にその自分の肉親を頼るなと言ってるわけじゃないです。当然。でも、その遠くにいる、自分の肉親よりは、自分の兄弟とかよりは、それよりは、その近しい友の方が、助けを与えてくれるって。もうそれはそうですね。物理的に離れてたらそうじゃないですか。特に今みたいに携帯とかもないわけだし、LINE とかも、メッセージとかもすぐにできるわけじゃないんだから、だから、その何週間も何ヶ月もかかったりするんですよ。自分の肉親を頼ろうとすると。でもその自分の友がいたり、自分の父親の友がいたり、その代々その友として、良い関係を築いている、人であったり、家族というのは、その何かあった時の頼りになりますよ。教会は、キリストにあるその信仰の友の集まりなんですよ。なんか、ソーシャルクラブじゃないんですよ、私たち。なんか、キリスト教の教育を、教養を身につけましょうクラブじゃないんですよ。本当にこの聖書を、その私たちの考え方、生き方のその指針として、これを一緒にやっていきましょうという、その友ですよ、私たち。主婦の友みたいな。そういうのじゃないですよ。互いのために祈り合い、互いのために使い合う関係じゃないですか。お互いの困難とか、お互いの喜びとかを、その一緒にその分かち合って、苦しんだり、喜んだりする信仰の友ですよ。あそこにもありますけど、ローマ書の言葉で。共に喜んで、共に泣く関係じゃないですか。イエス・キリストに会って喜ぶんですよ。イエス・キリストの前に私たち共に泣いて、取りなして祈るんですよ。それが私たちの関係ですよ。これは本当にそのプライスレスですよ。価格つけることできないですよ。この信仰の友の関係をイエス・キリストにあってもっと祝福していただきたいですよ。で、世代を超えるんですよ。11節、我が子よ、知恵を得よ、私の心を喜ばせよ。そうすれば私をそしる者に私は言い返すことができよ。ソロモンはその子供たちに対して知恵を得なさいと言ってます。知恵の始めは、主を恐れることですよ。神を。神を認めて、その神の主権を認めるんですよ。神がおられるって。怖いよではなくて、敬うんですよ。神が願っておられるんだったらそれをしようって。神が求めておられるんだったら、そのことをやろうって。神が約束してくださるんだったらそれを信じようって。それがその神に、神を恐れるということですよ。そういう意識があるから、思いがあるから、だから、その神を恐れるんですよ。生活の真ん中で、その知恵、知識、神についてのその知識を働かせて、毎日の生活を歩んでいくんですよ。その神の与えてくださる私たちの考え方、生き方の指針に基づいて生きようとするんですよ。だから知恵になるんですよ。信仰とそれが結びついてくるから。知恵を得なさいって面白いですよね。知恵って日本語だとその恵みを知るって書くじゃないですか。本当にその恵みをもっともっと知る必要ありますよ、私たち。どれだけ神が恵み深いかって。良いものを受ける資格のない私に神がどれだけ良いものを与えてくださっているのかって。そのような方なのかということを私たち知れば知るほど神を恐れるようになりますよ。神が願っておられることを私の願いにしたいっていうその欲求が与えられるようになりますよ。聖霊が私たちの心の板に書きつけてくださるんですよ。神の願いを、神の律法を。それが私たちが生きているその新約ですよ。 新しい約束、この紙に書かれた、石に刻まれた神の律法を行っていくんじゃなくて、聖霊によって私の内側に書きつけられていく神の思いというのに応答していくんですよ。だから破綻しないんですよ。知恵を子供が得ると、両親にとってそれは喜びになるし、その両親をそしる者がいなくなるんですよ。神を恐れなくて、またその好き勝手に生きているよう、生きてるとしたら、その両親にとってはその悩みの種だし、また、お前んとこの息子は、お前んとこの娘は、とかって言って、いろんなその、言葉を浴びるんですよ。本当にその知恵を得るのであれば、そこにはその、そしる者たちっていうのは出てこないはずですよ。十二節、利口な者は災いを見てこれを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。利口な者というのは知恵があるので、その知恵によって物事を見分けることができるんですよ。だからこのまま進んでいくと災いを見てしまうな、災いに遭ってしまうな。それでわかるので、その災いを避けます。でもわきまえのない、無知で訓練を受けてない者というのはわかんないので、その先に何があるかって。そのまま進んでいって、悪を行ってその報いである罰を受けるんですよ。だから災いを見て避けることができないんですよ。ちなみに箴言の22章の3節に同じことが書いてあります。繰り返しです。13節。他国人の保証人となるときは、その者の着物を取れ。見知らぬ女のためにも、着物を抵当に取れ。これは20章の16節。箴言の20章の16節の繰り返しです。同じことが言われています。他国人や見知らぬ人の保証人になるのはリスクが高いって。で、確実に何かを返してもらえるように着物を取りなさいと、もしそういうふうな状況になってしまったら。で、着物っていうのはその人がその手放すであろう最後のものだから。本当はその兄弟からその、着物を父に取ってはならないって。で、それでそのまま着物を取ったまま夜を明かしてはならないって。だってその人を温まることできないじゃないかって言ってます。でも、人の保証人になるということは、それだけでリスクが高いのに、知らない人の保証人になるというのはもっとリスクが高いって。だからそれをするんだったら、もう着物もな、その、必ず回収できるものを取りなさいと。でもベストは保証人にならないことです。14節。朝早くから大声で友人を祝福すると、かえって呪いとみなされる。どうなんでしょうね、これは。どういうことかっていうと、その、おべっかですよ、おべっか。ご機嫌取り。大声で友人を祝福するというのは、そのおべっかを使って、その人の、のご機嫌を取るために、朝っぱらからその人を立て祭り上げるんですよ。ああ、素晴らしい。千尋さん素晴らしいね。今日の髪型もいけてるね。今日の服も最高。あなた最高とかって言って、その朝っぱらからそんなことやられたら、うっせえなってなるんですよ。大体おべっかを使うときっていうのは、人のご機嫌を取ろうとするときっていうのは、ちっちゃい声じゃなくてでっかい声になるんですよ。自分のその思っていることを、自分の感情を押し殺してまでその人を褒めないといけないときっていうのは、声が裏返るだけじゃなくて、素晴らしいですね社長とか。朝っぱらからそれをやったら、顰蹙を買うのに、愚かにもそれをしてしまうんですよ。本当その自分自身がいかにこの知恵がないかっていうことに気がつかされますよ。朝から晩まで人のことをその機嫌、ご機嫌を取るように、その一生懸命働いたり考えたり大声出したりするっていうのは大変ですよ。本当にその承認欲求っていうのはみんなあるんですけども、人に受け入れられたいって、いい人って思われたいって。だからその人のご機嫌取りをしたり、人の顔色を伺ったりするんですよ。それは疲れますよ。唯一のその対策というのは、どんな私であっても、神は受け入れてくださるという、その真理に立つことですよ。私がイケてない時にも、私がイケてる時にも、私が自分のこと嫌いな時にも、他の人から嫌われてる時にも、神は私のことを決して嫌わないということを、肝に銘じておく必要がありますよ。聖霊によって本当に書きつけてもらう必要がありますよ。 そうじゃないとすぐに自分のその承認欲求というのがムクムク出てきて、私受け入れられたいって。みんなからそのいい人っていうか、みんなからその敵を作りたくないというか。それっていうのはもう、この承認欲求なんですよ。だけど、神が私のことを、私が何でも、人が私のことを何て言ったとしても、神が私のことを愛しておられて、そして私のことを受け入れてくださるというその土台の上に固く立つことができたら、私バタバタしないんですよ。朝から晩まで人のそのご機嫌取りをして、大きな声出して、素晴らしい素晴らしいって言わなくて済むんですよ。そのように考えなくて済むんですよ。15節と16節。長雨の日に滴り続ける雨漏りは、争い好きな女に似ている。その女を制する者は風を制し、右手に油をつかむことができる。前に住んでたところっていう、家は結構雨漏りしたんですよ。だから、昨日みたいな大雨が降ってくると、もう寝れないんですよ。家をもちろん悪くするし、雨漏りっていうのは。床もどんどん悪くなっていくし、その天井もどんどん腐ってくるし。だからもう音をポチョン、ポチョンって聞くだけでもう不快になるんですよ。あー来たーって。不快でしかないんです。もう本当音を聞くだけで嫌気がさすんですよ。それはその争い好きな、まあここでは女って書いてありますけど、別に男でも女でも関係ないです。争い好きな人っていうのは、もうその人の目が目に入るだけでも、声が聞こえてくるだけでも嫌気がさしますよ。そんなもんだって。もしその人を制するものというのは、風を制して、右手に油をつかむことができるようなもんだって。ほぼ不可能ですけど。でもそれができるようなものだって。エペソの5章、25節。これは、パウロが、夫たちに向けて、妻に対して、言った言葉ですけど。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。まあ、これはその、自分の妻が争い好きの女であればですよ。無理やりその自分で変えようとすんなって。夫に言われていることは、その妻を愛しなさいってことですよ。キリストが教会を愛したようにってことは、キリストはその十字架にかかって死んでくださったんですよ。妻は夫に従いなさいなんだけども、夫は妻を愛しなさいなんですよ。キリストが教会のために死なれたようなその愛で、その妻を愛しなさいというのが、夫たちに言われている言葉です。これを突きつけて来られたらですよ。同じように、夫に従いなさいって書いてありますよって喧嘩しないでくださいね。家に帰って。どっちかが始めるしかないんですよ。夫婦の中で。ちょっとすいません、前には出ないんですけども、箴言の25章、前回学んだところ、25章の21節と22節。箴言の25章、21節と22節。もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださる。だからその、悪をもって悪意に報いるなって。今開かないです。メモ取ってる方は取っててください。ローマの12章。ローマの12章の17節から21節。すいません。前に出ないので今言ってます。ローマの12章。17節から21節。パウロはこの箴言を引用して言ってるんですよ。悪をもって悪に報いてはならないって。復讐は神がしてくださるから、だからその悪を報いてはならないって悪に対して。私たち報いたくなるんですよ。自分でその、こいつを変えてやるとかって、黙らしてやるとかって思いたくなったりするんですよ。でも逆に、その愛するということが言われているわけだから、その愛を持って接するんですよ。そしたら、その愛を受けると、その人はその、恥じるんですよ。私は愚かだったって。必ずその時は来ますよ。だからむしろその、悪く、その意地悪するとか、切り離すとか、そういうのじゃなくて、本当にその愛するっていうことを神にあって助けてもらいながら続けていくしかないんですよ。愛は人を変えますよ。私もどれだけ神に言い逆らってたか。その時に神が私に、それこの血広めって、何度言ったらこいつわかるんだって、同じことを間違いやってからってからに言って、この言い逆らって争う愚か者めとかっつって。 私を罰してたとしても、私は変わってないですよ。愚かさは。私がなぜ、神に従おうとしてるかというと、神の罰が怖いからじゃないんですよ。こんな愚かな、神にすぐに敵対するような私を愛してくださる神のこの大きな愛に応答したいからなんですよ。神の罰が怖いからじゃないですよ。地獄に行くとかそんなんで私やってないんですよ。そしたら私ももう一日として持たないですよ。これをやらなかったら地獄に行く。これをやってしまったら地獄に行く。ああ、地獄地獄地獄。私地獄ですよ。その生きてる、そういう生き方がからも地獄が始まってますよ。永遠の地獄の命みたいな。いらないですよ、そんな命。神はそうじゃなくて、悪い私に対して、ものすごい愛を注いでくださったんですよ。多く許されたっていうことを、その、もっと教えたいんですよ、神は。神の愛を受けて、その愛に応答したいという思いを与えてくださるんですよ。だから私たちも同じですよ。どうしたらこの人を変えることができるかなんて考えるよりは、この人を本当に心から愛することができるように私を助けてくださいって神に祈り、そしてその人が変わっていくことを神にその祈り求めていくことが正解ですよ。じゃないと人は変わっていけないですよ。こっちが固くないになったらあっちも固くないになりますよ。17節。鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れる。鉄をギーンってその研いでいくときとか、サンダーとかかけて、あの鎌とか、あのね、研いだりするときには、すごい音が鳴るし、また火花も散りますよ。バチンバチンバチンって。怖いと思うぐらい。人を研ぐために使われる、お互いの私たちの関係っていうのは、お互いがその尖れていくためですよ。尖れていくっていうのはなんかツンツンしていくんじゃなくて、その私たちが成長していくんですよ。より。よりそのイエス・キリストに近いものとなっていくためにお互いが私たちあるんですよ。だからその際にそのお互いが一緒に働くと袖と袖が触れ合うとその摩擦も起きますよ。問題が起きますよ。時には火花が散るぐらいぶつかるかもしれないですよ。教会の中でも。それは別にノーマルなんですよ。でもそうやってその解かれていって、そうやって洗練されていって、そうやってその成長していくんですよ、私たち。だから、教会の中に、私たちの関係の中に、ある意味、その、本当に、あからさまに責められたとかね、愛を持ってですよ。で、それで一緒に働くことによってぶつかったとかね、火花が全くない関係だったら、ある意味、教会として、機能できてないんですよ。私たちの関係っていうのは、もちろん互いに愛し合う関係なんですけども、時にはその、お互いぶつかる時があるんですよ。それによって、その、解かれていくんですよ。いつもぶつかってたら大変だけど。ベースには互いに愛し合うというものがあって、一緒に働くことでぶつかるんですよ。なんか違うってツッコミが入るんですよ。私も何回も突っ込まれましたよ。今でも突っ込まれてますよ。でもそうやってその自分が成長していくし、本当のことを言ってくれてありがとうという感謝が生まれるし、互いに私本当に不完全だから、その一緒に祈ってくれないかという関係が、生きた関係が出てくるんですよ。お互いがお互いをその許容し合うような、その、何の摩擦もない、何のその火花も散らないような関係というところには成長はないですよ。本当に、本当のフェロシップを与えていただきたいです。ぶつかるのは嫌だけど、でも必要なその火花っていうのはあるんですよ。必ず。人は人によって尖れる面があるから。なんか教会に行ってたら、次の日起きたら私がレベルアップしてるみたいな。そんなんないんですよ。ぶつかって、なんでだって言いながら、その、うーって、この、うー言いながらお互い、神に対して祈ったり、そしてお互いを和解して、その許し合って、そしてその愛するっていう、愛し合うっていうのが成長していくんですよ。神が間におられてよかったねってなっていくんですよ。18節。イチジクの木の番人はその実を食う。主人の実を守る者は誉れを得る。つまり、労する者は報われるということですね。イチジクの木の番人であれば、その実を食べるし、主人の身を守る者には、誉れが与えられると。主人に忠実に仕える者というのは、その任された務めに誠実に向かい合いますよ。で、その主人を信頼して、仕事に励むんですよ。必ず報いてくださるって、私の主人は。19節。顔が水に映るか、水に映る顔と同じように、人の心はその人に映る。心にあるものが顔に出るということです。 心にもないことを口にすることはないし、心にもないことを行動にすることはないですよ。また心にもない思いを顔に出すことはできません。顔は口ほどにものを言うっていうのは正解ですよ。ある意味気をつけるにも気をつけられないんですよ。自分の心で思っちゃったらそれが顔に出てくるから。だから本当にその神によって、またイエス・キリストの血によってその心を清めてもらう必要がありますよ。20節。黄泉と滅びの節は開くことがなく、人の目も開くことがない。満足しないってことですね。黄泉と滅びの節というのはいっぱいになることがないって。そこがいっぱいになって、その溢れ出ることはないんですよ。人の目も同じように、もしくは人の欲望も同じように、これも欲しいとかあれも欲しいっていうのは尽きないんですよ。いつまでも何を手にしても、ああ、もう十分っていうにはならないんですよ。もっと欲しいってなるんですよ。欲望に支配されると、神の支配からさまよい出ることになるので、気をつける必要があります。神が本当に私のことを愛しておられるというところに満足するというか、一番の満足をそこに見つけていく必要があります。別に新しいものを買ったり、新しいものを手に入れたりすることが悪いと言っているわけじゃなくて、もうこの、そこに満足することができないから、そこに幸せを見つけても見つからないということです。本当の幸せは。仏母は銀のため、炉は金のためにあるように、他人の称賛によって人は試される。で、銀には仏母があるし、金には炉があります。人には称賛、他人の称賛というのがその試されるものだって。二節にあるように、その自分で自分を称賛するよりは、その人から称賛されるってことはマシなんですが、でも、そのなぜ称賛されたのかということを忘れてしまって、高慢になって、その神に栄光を返さないとなると、問題が起きます。だから神の手柄を自分の手柄にしたくなるんですが、そうしないというのは、私たちに与えられる、その試される、その試練の一つです。だから、上辺だけの、いやいやいや、それほどでも私なんて全然とかっていうのではなくて、いや心から、これは本当神のおかげですっていうふうに言えるようになっていくのが、私たちがその成長していくために必要なことです。ルカの17章、実節。すいませんね、ちょっと前に出せないんですけど、今は。ルカの17章の実節。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私は役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。ルカの10章の10、あ、ごめんなさい。ルカの17章の10節です。本当にその自分は、その神が、私自身は役に立たないものなんだけども、神が私に力を与えてくださる。神が私に応答する動機を与えてくださる。この機会を与えてくださる。で、それを本当にその、覚えておく必要があります。ありがとうございました。22節。愚か者を臼に入れ、キネでこれを麦と一緒についても、その愚かさは彼から離れない。臼に麦を入れて、キネでつくと、その麦がこの砕かれてって、もみ殻と実を分けることができるんですよ。けど、愚か者に同じことをしても、何も起きないんですよ。その人から、その愚かさが離れて、正しい人ができるわけじゃないんですよ。だから、愚かさを自分から分離するには、知恵を得るしかないんですよ。知恵というのは神を恐れることだし、神が願っておられるその神の言葉を自分の生き方や考え方の指針としていく、その知恵を受けるということ以外に、自分から愚かさをその分離していくこと、分けていくことっていうのはできないんですよ。どんなに頑張っても。臼に入れられて、キネで疲れたら相当痛いでしょうけど。どんなに何をしたとしても、自分から愚かさっていうのは出ていかないんですよ。その、知識を身につけて、知恵を身につけていかないと。23節から27節っていうのは最後これまとめて話せるので、全部読みましょう。あなたの羊の様子をよく知り、群れに心を留めておけ。富はいつまでも続くものではなく、王冠も世々に続かないからだ。草が刈り取られ、若草が現れ、山々の青草が集められると、子羊はあなたに着物を着させ、ヤギは畑の代価となる。ヤギの乳は十分あって、あなたの食物、あなたの家族の食物となり、あなたの召使いの女たちを養う。 本当に大切なものに心を止めなさいということです。富とか王位というのは永遠でないって。ソロモンは確かに知恵がある王様ですよ。じゃないとこんなこと言えないんですよ。普通の王様だったら自分が手にした富とか権威をよよ、その永遠に続くことを願って努力するんですよ。けどソロモンは知ってたんですよ。これはいつまでも続かないってことを。富もいつまでも続かないってことを知ってるんですよ。永遠には絶対に続かないってことを知ってるんですよ。だから、一節にあるようにその明日のことも誇らないし、自分が今手にしているものも誇らなくて済むんですよ。富とか大いに自分のその持っているものに、永遠でないものに心を止めるんじゃなくて、むしろ羊とかその群れに心を止めておきなさいって。同じ永遠のないものをその私たち与えられているわけですけど。富や王位ではなくて、羊とその群れに心を止めなさいと。羊の様子をよく知りなさいって。時が来ると、羊の毛が刈られて集められて着るものになりますよ。ヤギというのは、当時その羊と一緒に飼われてますから、そのヤギは、畑を飼うための代価ともなるし、またミルクを提供して肉としても食べることができるから。だから自分たちだけじゃなくて、しもべたちを養うものにもなるって。だから、その、富とか王位とかにだけその心を止めるんじゃなくて、もっとプラクティカルな、もっとその生活に根ざしたものに心を向けなさいって。知恵というのは本当に大切なものは何かということを見分けます。見た目や上辺のものに騙されないし。でも本当にその知恵の始めというのは神を恐れることだから。神を恐れるということは神が何を考えておられるのか。神が何を正しいと見ておられるのか。で、その神の視点で物事を見ることですよ。私たちがもし神が見ておられるように正しいもの、悪いものを見分けることができて、神が見ておられるその永遠の視点で私の生きるその生き方というのを決めていったり考え方というのをその指針として持つことができるようになっていったら、それはもう私たちにとっては宝ですよ。その知恵というのは神を恐れるところから始まるんですよ。神を神として、神がその話される、その言っておられるその御言葉というのは、私にとってものすごいその宝だって、富だって、これは私を助けるって、考え方の、そして生き方の指針となるということを、本当にその魂の領域で捉えてですよ。毎日の生活の中で思い起こして、そして、ああ、ここでこういうふうに言ってたから、じゃあやってみようって、信仰の冒険、一歩を踏み出してみると、ことをお勧めしますよ。その知性として頭だけでこれを理解するんじゃなくて、じゃあやってみようって一歩踏み出してみることをお勧めします。そして、その神が与えてくださる満足を味わっていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが知識として、知恵として、たくさんの私たちの考えの生き方の指針を与えてくださること、くださっていることありがとうございます。本当にその宝のような、そのあなたのたくさんの考え方を、生き方を、御言葉として、その聖書に、残してくださったこと、それは私に与えられていることありがとうございます。今日学んだこと、一つでも印象に残ったことを、今週一週間、どこかで思い起こして取り組むことができますように。許せって言ったから許そうとか、怒るなって言ったから怒らないでおこうとか、羨んで、妬ましく思った時も、あ、これはまずいって言ってたから、やめておこうとか、助けてくださいって。そういうその祈りが、私たちの毎日の生活の中に生まれてきますように、どうぞ与えてください。お願いします。私たちの一週間を導いて、本当にその知識に基づいて、あなたを恐れるということに基づいて、考え、また歩むことができるように、私たちを助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。